キッズキッズキッズ、今日は3周年スペシャル。この1年間の放送を振り返ります。習い事のお教室の先生、主催者の方などにお願いしてアンケートを実施しました。いただいたお返事と合わせてご紹介していきます。なお、過去の放送回はすべてポッドキャストでお聞きいただけますので、気になるものがあったらチェックしてくださいね。まず去年10月前半は図工ランド二子玉川校にお邪魔しました。ランド長の木村明彦さんからメッセージをいただきました。教室に来てくださっている生徒さんからは、図工ランドが習い事の中で一番楽しいと言ってくれる人がいます。生徒さんは高学年になるとどうしても塾などを優先しなければならないのですが、調整して図工ランドに長く来られるようにしてくださっている方も見られますということです。私が見せていただいた時はポスターの作成でした。様々なクラスがあるのが特徴の図工ランド、ぜひ検索してみてください。10月後半は株式会社子ども会議かっこ仮、下は3歳から上は15歳までの子ども社員さんがお仕事という世界観の中で様々な企画を実現しています。玉川高島屋で音楽会を開催した時に取材しました。代表の安池忠也さんからアンケートのご回答をいただきました。インタビューの直後は音楽会が終わった興奮状態の中でしたが、放送は少し冷静に、うまく話せたとか、もっとゆっくり話せばよかったなど、意外と客観的に自分のインタビューを分析していました。今社員さんたちは3つの課、高島屋か、二子玉か、広報かに分かれてお仕事をしています。高島屋かは、玉川高島屋のアトリウムガーデンを子どもたちが集まる場にするため、玉美の学生さんとコラボしながらお仕事を進めていきます。二子玉かは、二子玉の街を子ども目線で素敵なところを探して紹介をしていくようです。広報かは、2つの課の活動や二子玉川事業所について広報していきますということです。本格的ですよね。ちなみに先日社員旅行も行われたそうです。今後の活動に期待しましょう。去年の12月前半は全国小中学校動画コンテストで優秀賞を受賞した世田谷区内在住の CC さんをスタジオにお迎えしました。この優秀賞、当時小学3年生だった CC さん、史上最年少での受賞でした。こんにちは、 CC です、という明るい挨拶がとても印象に残っています。最近どうしてるかなと思ってお母様にアンケートをお願いしたところ、 CC さんは今年は別の応募にチャレンジをしているようで、最近ハマっているのは世界の国について調べることだそうです。動画制作の幅がますます広がりそうですね。ありがとうございます。12月後半はラボ&タウン町中学堂千歳船橋校にお邪魔しました。代表取締役社長の小田瑠衣さんによりますと、取材の時の子どもたちからはラジオ局からのインタビューを受けられて楽しかったという感想や、実際にラジオを聞いてみたら自分の声が自分じゃないようで不思議な気持ちになったという感想があったそうです。そうなんです、誰もがね、みんなこの声自分じゃないみたいって思うものなんですよね。最近の様子をお聞きすると、長い夏休みが無事終わりました。ある子がラボに行ってなかったらこんなに楽しい人生じゃなかったと言ってくれ、お出かけイベントやキャンプなど頑張ったスタッフの疲れも癒されました、笑い、というコメントを寄せいただきました。これはもうスタッフの皆さんも喜びひとしおですよね。ありがとうございます。というわけで、ここでブレイクタイム、曲をお届けしましょう。この番組のオープニングとエンディングのテーマ曲を手掛ける三角関係フィーチャリング三浦拓也の楽曲です。ビストロ三角。 キッズキッズキッズ、今日は3周年スペシャルということで、この1年間で取材にご協力いただいた方々からのメッセージをご紹介しています。5月後半はドッジボールクラブチーム八幡山ブーメラン、監督の小林洋平さんからアンケートいただきました。子どもたちは出演できて嬉しそうでしたよ。緊張はしたけど、自分たちの熱い思いを語れてよかったみたいです。もう少し俺が笑い取ればよかったと後悔、笑いといただきました。これを読んで私も本当笑ってしまいました。というのも小林さん本当に明るく楽しくドッジボール解説してくださって、すべてのお話が面白かったからです。十分笑わせていただきました。また最近のチーム事情もお聞きしました。6年生2人が退部したので人数が少なくなり、チーム作りでいっぱいいっぱいです。大会は4年生以下や2年生以下が3位になったり入賞したりと、下級生カテゴリーは強いですよ。メンバー募集は必須ですね。今年はなかなか入ってこなくて苦戦しています、ということでした。学校で一度は誰もがやったことがあるドッジボール、競技として実にスピード感あるスポーツとして、ぜひチャレンジしてみてください。6月前半の放送はテコンドー烏山道場、指導者の市川博秀さんにアンケートの回答をいただきました。子どもたちはもっとあれも話せばよかった、これも話せばよかったと、みんな目をキラキラさせながら話していて、とても楽しかったことがうかがえます。保護者の方たちもとても協力的で、子どもがラジオ番組に出たと言って喜んでくれました。これは本当に嬉しいですよね。この番組は家族や親戚、お友達などみんなで聞いてほしいというのが趣旨なので、本当にこういう言葉は嬉しいです。市川さんに最近の様子もお聞きしました。子どもによって次の試合に向けて練習したり、帯の昇級テストのために練習を頑張っております。11月には地域のお祭りでテコンドー演舞を披露する予定です。6年生の子や中学3年、高校3年の子は受験が終わるまでは長期のお休みをする子もいますが、来ている子どもたちは雨や先日の台風にも負けず頑張っています。もちろん新規の生徒募集中です、かっこ笑いといただきました。ぜひ興味のある方、体験してみてくださいね。ここまで1年間の放送の中からピックアップして、現在の教室の様子などをメッセージとともにご紹介しました。アンケートのご協力ありがとうございました。懐かしく思い出した方も、初めて内容を知ったという方も、ぜひ FM 世田谷のホームページからポッドキャストで過去の放送回、いつでもどこでも何度でも聞いてくださいね。また第5週がある日はキッズパーソナリティがスタジオに来て一緒におしゃべりをしています。この様子もポッドキャストで聞けますので、ぜひお聞きください。さて、キッズキッズキッズ、この番組では最後に毎回お約束の質問をしています。あなたの将来の夢は何ですか？この1年間、私がこの質問をして答えてくれた子どもたちの人数を数えてみたところ、275人でした。みんなありがとうございます。ちなみに番組スタートの2021年から去年まで2年間が615人でしたので、3年分を累計すると890人、次の1年で1000人を超えることはどうやら間違いなさそうです。また来月からもたくさんの子どもたちと出会いたいと思います。なお、将来の夢、一番多かった答えは何だと思いますか？これも3周年スペシャルにあたり、1年分を集計してランキングにしてみました。1位、決まっていない、21人。これ去年おととしは2位だったんですが、今年は1位が決まっていないでした。2位は同率で3つの職業がランクインしました。サッカー選手、11人。これ去年の1位から2位になりました。でもやっぱり人気です。お医者さん、11人。そしてもう一つ、同率2位に入ったのが、過去に少数しか本当に少なかったんです。歌手、11人。これこの1年の大きな特徴だったかもしれません。2位が3つあったので、次は5位です。5位は獣医さん、7人。この獣医さんも今年大いに耳にした職業です。 6位は3つ。イラストレーター、警察官、バレーボール選手、いずれも6人。9位も同率で4つ。美容師、電車の運転士、パティシエ、コックさん、シェフというそれぞれ5人でした。この調理料理の関係もこの1年間人気が高かったように思います。以上がトップ10でした。もちろん一人だけが答えた職業、夢もたくさんあって、全員の将来の夢を分類するとこの1年は131個ありました。みんなの夢叶いますように。インタビューに答えてくれた皆さん、ありがとうございました。